お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言19章1節から29節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言19章の学びに入りますが、19章の一節。貧しくても誠実に歩む者は、曲がったことを言う愚かな者に勝る。主は私たちに、誰をも愚か者と呼んではならないと禁じられましたが、でも神様の御霊は人間のことをよく知っておられ、明らかに人類の中にはかなりの数の愚か者がいるのです。箴言19章の2節から3節。熱心だけで知識のないのは良くない。急ぎ足の者はつまずく。人は自分の愚かさによってその生活を滅ぼす。しかもその心は主に向かって激しく怒る。ここには神様の子供たちとそうでない人たちとのコントラストが書かれています。一人は真理の道にいますが、もう一人は自分の意志と無知の中にあり、神様はその人を愚か者と呼ばれます。時々人々は、教会の役員でさえも、自分が聖書に関して無知であることを自慢しているような時があります。しかし、霊的な無知を決して自慢しないでください。誰かが次のようなことを言いました。聖書を知っている人には無教育な人は一人もいない。でも聖書の教えを知らない者は誰も本当に教育を受けているとは言えない。このような教えをこの世は受け入れませんが、それは本当のことです。もし人が聖書に無知であるなら、その人は本当に教育を受けた人とは言えないと思います。ですから成熟したクリスチャンが聖書に無知だということはありえません。神様の御言葉の知識が神様の子供の特徴であるべきなのです。箴言19章の4節。財産は多くの友を増し加え、よるべのない者はその友からも引き離される。豊かな人たちには多くの友達がいるようです。冷蔵庫が満タンで、お酒が十分に貯蔵されていて、音楽と娯楽がある限り、彼らの家はお客さんでいっぱいです。神様の御言葉が神様の子供に貧しい人を追い求めようと勧告していることは注目に値します。ヤコブは教会での差別について次のような警告を与えています。ヤコブ2章の2節から3節。金の指輪をはめ、立派な服装をした人が入ってき、またみすぼらしい服装をした貧しい人も入ってきたとします。あなた方が立派な服装をした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りなさいと言い、貧しい人には、あなたはそこで立っていなさい。でなければ私の足元に座りなさいと言うとすれば、残念ながら貧しい人が多くの教会で問題を抱えているというのは本当です。あるカップルが自分たちの個人的な経験を話してくれました。彼らは貧しくて最新流行のものを買うことができず、彼らが着ていた服はかなり着古されているように見えました。 彼らはとても保守的で福音的であるという評判の良い教会に行きました。残念ながら彼らはそこで冷遇されたのです。そのようなことは決してあってはならないことです。人間の性質は何世紀にもわたって変わってはいません。古い性質は今もって明らかにされています。教会に行き、社会の中に入っていって、古い性質が見えている人たちが大勢います。古い性質は貧しい人を彼らの社会から分離するというような事柄の中に見えるのです。神様はそのことを通して、よるべのない者、または貧しい者は、その友からも引き離されるということをはっきりさせておられるのです。箴言19章の5節。偽りの証人は罰を免れない。まやかしを吹聴する者も逃れられない。9節まで進んでみてください。ほとんど同じことが書かれています。箴言19章の9節。偽りの証人は罰を免れない。まやかしを吹聴する者は滅びる。偽りの証人は逃れることはありません。必ず見つかってしまいます。彼は自分が言ったことに関して責任を持つように命じられます。それだけではなく、そのようなことをする人は滅びるのです。神様は黙示録21章の8節で私たちにそのことを語っておられます。黙示録21章の8節。しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。ナボテのブドウ畑を卑劣な手段で奪い取ったアハブとイゼベルのことを思い起こします。その記録は、第一列王記21章と22章にあります。彼らはナボテが自分のブドウ畑を王に差し出さなかったので、ナボテに対して偽りの証人が真実でない訴えを出し、その後ナボテが石打ちの刑に処されるように手配してしまいます。アハブはこの犯罪をうまくやりおおせたと思いましたが、エリアが彼に会いに来て、ナボテの罪のない血が流されたその場所で犬がアハブの血を舐めると語りました。そして実際にその予言の通りに次のようなことが起こりました。アハブはヨシャパテと同盟を結んでアラムに対して戦いを仕向けました。アハブはヨシャパテに自分の王服を着させて表に立たせ、自分は見つからないように一般の兵隊に変装しました。でも敵側の好戦的な兵士が自分が誰に向かって撃っているかも知らずに、第一列王記22章の34節にあるように、何気なく弓を放つと、その矢にはアハブの名前が書いてあったのです。つまりその矢がアハブに当たりました。そしてアハブは刺された豚のように出血して死に、その血は傷口から戦車の中に流れ出ました。第一列王記22章の38節にはこのように書かれています。それから戦車をサマリアの池で洗った。すると犬が彼の血を舐め、遊女たちがそこで身を洗った。主が語られた言葉の通りであった。確かにこれは露骨で恐ろしい記事です。でも、嘘をつくこと、偽りの証言、ゴシップは神様の目には本当に醜悪です。神様はそれらのものを憎まれます。偽りの証人は罰を免れない。まやかしを吹聴する者も逃れられないのです。 箴言19章の6節。高貴な人の好意を求める者は多く、誰でも贈り物をしてくれる人の友となる。高貴な人の好意を求める者は多くとありますが、アメリカには王族に属するような高貴な人はいませんが、法律を通してほしいとき、私たちは下院議員や州知事や時には大統領にまで手紙を書きます。またここには、誰でも贈り物をしてくれる人の友となるとありますが、確かにこれは本当です。贈り物をもらうと、人は確かにあなたに対して好意を持ちますと、マギー博士は述べています。箴言19章の7節。貧しい者は自分の兄弟たち皆から憎まれる。彼の友人が彼から遠ざかるのはなおさらのこと。彼が言葉を持って追い求めても彼らはいない。貧しい者の兄弟たちは目に見える形であからさまに彼を憎むことはないかもしれませんが、多くの場合彼らは貧しい人と関わろうとしません。その人を完全に無視します。政治的な役職に就こうと遊説している人たちから、彼らがどのように私たちのような貧乏人を助けるかというような話をとてもよく聞きます。しかし彼らが私にしてくれた唯一のことは税金を上げたことだけです。選挙があるたびに私の税金は上がります。一人一人の政治家は私たちに救済金をくれると約束します。しかしまだ一人も実際にくれた人はいません。そしてこれからもくれることはないと思います。私は問題が山積みになっているので人間では解決できないと感じています。その人が誰であっても誰一人今日の世の中の問題を解決できる人はいないのです。私たちに必要なのは神様のところに私たちを呼び戻す政治家です。私たちには見てください、私は世界の問題に対する答えを持っていません、答えをいただくために神様に立ち返ろうではありませんか、神様に仕えましょう、神様に祈りましょうという人が必要なのです。私たちは今まで様々な問題を解決しようと他のすべてのものを試したのですから、気分転換のために神様を試してみるのは良いことだと思わないでしょうか。テレビに耳を傾けるよりも神様に耳を傾けた方がずっと良いのですとマギー博士は述べています。箴言19章の13節。愚かな息子は父の災い、妻のいさかいは滴り続ける雨漏り。このことについての前のことわざは、人が妻を見つけるとき、彼は良いものを見つけたのだと言っていました。つまり彼は自分の分身にも相当するパートナーを見つけたのであって、彼女は彼の優れた助け手になるべきなのです。そして彼女は彼のしもべになるべきではありません。妻は夫に従わなければいけないという考えはどこから来たのでしょうか。もし彼が正しい種類の男であれば、妻は自分の夫に従うべきです。もしそうでなければ、神様は彼女に従うようにと求められることはないと思います。従うことについての唯一の指示は、クリスチャンホームに適用されます。妻はちょうどキリストが教会を愛するように自分を愛してくれるクリスチャンの夫に従うべきなのです。もし女性にそのような種類の夫がいたのなら、彼女は彼に従うことができます。愚かな息子と議論好きな妻を持っているかわいそうな夫のことを考えてみてください。彼がどのように惨めな家庭で生活しているか想像できるというものです。だからこそ、 正しい種類の妻を見つけることはとても素晴らしいことなのです。箴言19章の14節。家と財産とは先祖から受け継ぐもの。思慮深い妻は主からのもの。もしあなたに良い奥さんがいるのなら、あなたは彼女を主からいただいたのです。そしてもしそうなら、あなたは主に彼女のことを感謝すべきです。なぜなら彼女をあなたにくださったのは主だからです。良い妻をくれるのは彼女の父親ではありません。多くの父親たちは娘を片付けてしまえることを喜びます。私たちの天の父は多くの良い妻たちを持っておられます。もしあなたが神様と連絡を取り続けるならば、神様はあなたを望ましい奥さんへと導いてくださるはずです。神様はあなたに望ましい奥さんを与えたいのです。これはとても実際的なことわざです。箴言19章の18節。望みのあるうちに自分の子を懲らしめよ。しかし殺す気を起こしてはならない。この箇所の英語訳は次のようになります。望みのあるうちに自分の子を懲らしめよ。彼が泣いても容赦してはならない。子供たちが小さいうちにぜひしっかりとしつけるべきです。もう遅いというまで待っていてはいけません。年を取ってから救われたある男性がこんなことを話してくれました。家内と私は最近救われたんです。神様に救いを感謝しています。でも私たちは子供たちを失ってしまいました。私たちは以前は悪魔のような生活をしていましたが、今子供たちがそのようにしているのです。彼らは自分たちの子供たちに適切なしつけと教育をしていなかったのです。子供のしつけは、まだ子供たちが小さい時がベストです。あなたのお子さんのお尻を叩いた時に、たとえ彼らが泣いても気にしてはいけません。その一方、父親は自分の子供を扱う方法にとても慎重になる必要があります。子供たちを扱うときに残忍になる権利は誰にもありません。子供をしつけることを恐れてはなりません。でも残忍な刑罰は許されるべきではないのです。残忍な行為は子供をけなし、彼の魂を破滅させるだけです。神様はクリスチャンにとてもはっきりとした命令を与えられました。神様は子供たちに自分の親に従うようにと命じられています。エペソ人への手紙6章の1節にはこのように命じられています。子供たちを主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。でもその後、神様は父親たちに次のように言われています。エペソ6章の4節。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。あなたが怒っているときに彼らを猛攻撃してはなりません。彼らはあなたが怒っていて、あなたの怒りとイライラとをぶちまけているだけだとわかります。そのときにはあなたはおそらく厳しすぎる罰を与えると思います。事実あなたは残忍にもなり得ます。命令は彼らをエペソ人への手紙6章の4節にあるように、かえって主の教育と訓戒によって育てなさいと言っています。箴言19章に戻りますが21節。人の心には多くの計画がある。しかし主の計りごとだけがなる。人間は多くの説明や多くの解決を考えつくことができます。しかし正しい種類のアドバイスを与えることがおできになるのは神様だけなのです。 コンピューターを作ることができる人たちは大勢いますが、私たちの中に意識または分別を入れることのできるのは神様だけです。箴言19章の22節、人の望むものは人の変わらぬ愛である。貧しい人はまやかしを言う者に勝る。人の望むものは人の変わらぬ愛であるとありますが、英語には人の望むものは彼の親切であると訳されています。これは不思議なことわざだと思います。人の望むもの、あるいは魅力は彼の親切である。このような人をあなたは何人知っておられるでしょうか。彼らは親切で気前がよく素敵な人たちです。その後私たちはまた貧しい人のところに連れてこられます。箴言19章の23節、主を恐れるなら命に至る。満ち足りて済み、災いに遭わない。主を恐れることはへつらい続け、いつでも心配し、恐怖の生活をするという意味ではありません。このことわざは、本当に神様を恐れることは、あなたが満ち足りることができるという意味であることをはっきりさせています。神様を恐れることは、神様を認め、神様を見上げ、神様を受け入れ、そして神様に従いたいと思うことを意味します。箴言19章の24節、怠け者は手を皿に差し入れても、それを口に持っていこうとしない。もう一つの翻訳は、怠け者は手を皿に埋めるです。ここにもまたユーモラスなことわざがあります。この人はとても怠惰で、食べるために手を皿に入れることはできても、自分の口にそれを持ってくるには怠惰すぎるというのです。そこまで来たら、本当に怠け者の中の怠け者だということです。残念なことに私たちはしばしば、霊的な領域で同じことを目にします。神様の御言葉は私たちの食べ物です。自分の手に神の言葉である聖書を持ってはいても、あまりにも怠惰でそれを読むことをしないクリスチャンたちが大勢います。29節、裁きはあざける者のために準備され、鞭打ちは愚かな者の背のために準備されている。神様の人類に対する裁きが来ようとしています。それはとても明らかです。神様は罪ある者に対して寛大ではありません。罪の楽しみは一時的なものですが、罪に対する神様の裁きは永遠に続くのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、主の計りごとだけがなるというテーマで、箴言19章をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。